犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。今回はザ・サン・息子です。ですね、この作品はですね、こうやって収録をするつもりはなかったんですよ。見てから、ああすごい、なんだろうこの映画と思ったんですけど、昨日見たんですよね。で、昨日見たんですけれど、なんかボディーブローのようにボディーブローを打たれたように後から聞いてきて、なんか腹の奥になんか大きな石をこうドンって置かれたみたいな感じの、なんか感触が残って、でずーっとなんとなく考えてるんですよ、この映画のこと。でもそれだったら収録しちゃおうと思って、急遽収録をすることにしました。でこの作品なんですけど、監督がフローリアン・ゼレールっていう方なんですけど、この人あのファーザーですね、アンソニー・ホプキンスでしたかね、が、男優賞、アカデミー賞主演男優賞を取ったね、ファーザーですよね、あの監督さんで、ああそれだったらなんかそうかも、そのこんな作品になるだろうねってちょっと思っちゃいましたね。ファーザーもすごい作品でしたけれどね、認知症のお父さんをそのお父さん目線で描くという見たことのない作品でしたけれど、でもそれだけね、認知症の方はが見えている世界は自分でもわけがわからない世界っていう感じでしたよね。で今回の雑談なんですけど、こっちもテーマが重い話でしたね。ピーターっていう男がいるんですけど、ヒュー・ジャックマンが演じてるんですよね。で、この人は弁護士さんなんですかね。弁護士さんで。で、再婚した妻がいるんですよ。ベスというね。で、その間に生まれた赤ちゃんがいて、で、3人で生活していたと。で、ピーターは、政界進出、なんか予備選の話をしてましたね。政界進出もなんか視野に入ってるぐらいできる人なんですよね。で、そこに前妻のケイトが訪ねてきて、で、そのピーターとケイトの息子、17歳になる息子のニコラスがちょっと様子がおかしいって、ちょっと息子と話をしてくれんかって、頼みに来るんですよね。で、どうもこの、彼らのやりとりを聞いていたら、どうも、ピーターは、ケイトとこう結婚生活を送っている時にベスト不倫関係に陥って、でケイトと別れてベストくっついたみたいな感じですよね、どうもね。でそのニコラスが、ニコラスに会って話をしてみたら、どうもニコラスは不登校になっている、でさらにリストカットをしているっていう状態だったと。で、なんとかその息子とピーターは向き合おうとするんですけれどっていう話ですよね。これがね、ただ今ざっと話したこれだけの話なんですよね。ただそれがどんどんどんどん深い話になっていく。なんでかって言ったら、これは誰にでも当てはまる物語ですからよね。ですからね。前作のこの監督さんのファーザーも、今のこのね、長寿時代になって、やっぱ認知症の方が多くなって、その認知症の方と触れる機会が皆さん多くなって、で、その認知症の人のそういう行動原理が理解できない。なんでだろうって悩む人も増えている。今回のは、もっと身近になって、ザ・サン・息子に関しては親子関係の話ですからね、絶対に皆さんは 触れることですからね。うん。親の立場であれ、子供の立場であれ、っていうやつですよね。で、まあ、このピーターとニコラスですよね。この二人の関係を見よったら、ものすごくピーターの態度が、マチズモを感じたんですよ。マッチョなこう精神。もう、ね。なんて言うんでしょうね。僕あんまり好きじゃないんですけど、まあ、男性の持つ、たくましさとか、勇敢さとか、好戦的なこの感じとか、社会性とか、ね。不正性とか、そういうもんですよね。うん。男らしさ。ですよね。男たるものこうあれみたいないうのを感じるんですよ。ニコラスに言うことがですよね。うん。だからもう本当にニコラスの話を聞かずにずっと自分の求める息子像をガンガン言ってるんですよね。話し合いになってないんですよ。うん。これって、やっぱ僕も昭和生まれなんで、これはよくあることでしたよね。うん。僕の父は、そんなに喋る人じゃないんですよ。寡黙な人。寡黙な人なんですけど、多分根っこにはマッチョイズムがあった気がしますね。うん。まあ、口に出しては言わないんですけどね。うん。まあ、ね、これは多分今でも残っとる部分があるんじゃないんですかね。うん。で、このマッチョイズム。ヒュージャックマンですね、主役が。ヒュージャックマンって言ったら、X メンのウルヴァリンがまあ有名なんですけど、まあ、ウルヴァリンもね、マッチョイズムの塊みたいな役ですからね。だからこれ、キャスティングがすごくいいなと思いましたよね。うん。ヒュージャックマンのね、ウルヴァリンを見てからこれを見たら、マッチョイズムがなんかすごくしっくりくるというか。まあ、ご本人はどういう人かは知らないですけど、やっぱこっちのイメージでそう思ってしまう部分がありますよね。うん。で、この話を戻して、このね、ピーターのマッチョイズム。どっから来たかって言ったら、やっぱ父親ですよね。一回だけこう父親が出てきましたけど、あれはアンソニー・ホプキンスやったんかな？父親。うん。ね。なんかチラッと出てきたんですけどね。うん。なんかそれっぽく見えたんですけど、どうやったのか。多分、そうっぽいですね。父親。うん。多分そうですよね。あれ、アンソニー・ホプキンスですよね。うん。父親ですよね。父親も、多分あれは、成り上がった人ですよね。で、すっごい豪邸に住んでいて、で、部屋の中もすごく綺麗で、こうね、金持ちの家っぽい。家で。で、メイドさんもいてって言うんですけど、めちゃくちゃ寒々しい家なんですよ。うん。だから、お父さんは多分周りに人がいないんですよね。で、ピーターのお母さんにあたる、ね、人は多分病気で亡くなったって言ったかな。うん。で、彼は孤独になって、で、メイドさんと、あれ、何人雇っとるんかな？まあでも、出てきたのは一人だけやったんですけど、ものすごく、なんだろう、ガランド感というか、広い家にただ一人で住んでいる、寂しい老人みたいな雰囲気の描かれ方で。でも、ね、ピーターが訪ねてきた時の会話も、なんだろう、お前は、 俺にこうそういうことを当てつけに来たのかとかって言ってたんで、自分の子育てがあまり良くなかったっていうのは頭のどっかで思ってるんですよね、あの父親も。うん、多分ピーターも反抗期があって、それで反抗してっていう部分もあって、その父親の描く理想の息子像に当てはまってないんですよ、ピーターは。うん。ね。なんか、しかも誕生日かなんかわかんないですけど、息子に猟銃をプレゼントするぐらいですからね、あの人。うん、お父さん。うん。まあ、ね。ああやってこう、成り上がったけど、ちょっとこう、ね。マッチョイズムに溢れる、こう、周りにこう、高圧的に生きてきた人の、その末路みたいな感じのお父さんでしたね。で、ピーターは、ああいう風にはなりたくないと思っていたんですけれど、自然と、その父親と同じような言動をしているっていう。まあ、それに気づく場面もありましたよね。うん。自分はこうは言いたくない、絶対言うまいと思っていたことをね、ニコラスに言っているっていうようなことを言ってましたもんね。で、あとはあれですよね。一個気になったのが、前妻のケイトと今の奥さんのベスの言っていた、ニコラスの目が怖いとか、目が気持ち悪いっていう、のよく言ってましたよね。で、それは、ピーターは感じない。あ、でもちょっと一回怒ってる時に、その目は通じないぞとかって言ってたんですけど、多分あれは、ベスとかに言われて、意識してたからその、撮ったんかもしれない。と考えたら、女性だけが感じる、その、男性の怖い目って何やろうって言ったら、何を考えているかわからない。目ですよね。あとちょっとこう、可逆性を感じる目ですよね。女性が男性に感じる怖い目ってそういうことですよね。自分の体とかに傷をつけられるかもしれない。うん、なんか攻撃をされるかもしれないっていう可逆性を感じた時に、やっぱり怖いって感じるもんだと僕は思いますんで、そういうのをニコラスから感じた。多分それは、リストカットとかをしている。で、ナイフを隠し持っているっていう部分もやっぱ大きい。それが、ね、もしかしたら自分に向かってくるかもしれないっていうのも、ね、感じますしね。想像してしまいますしね。ね、ケイトが、ピーターとお出かけをするって。久しぶりのデートよってこう寄るときに、その代わりに来てくれるベビーシッターの人が、病気で来れなくなったっていうシーンがあって、で、その時に、ニコラスが、じゃあ僕がこの赤ちゃん見てるよって言ったんだけど、ケイトは、もうお出かけはやめましょうと言って、で、ピーターはなぜだって言ってこう、喧嘩になるっていうシーンがあるんですよね。それは、やっぱケイトの立場で考えてみれば、リストカットをしている、息子、ナイフを隠し持っていて、で、そういう不安定な息子と、生まれたばかりの赤ちゃん二人を残して、自分たちがお出かけするっていうのは、やっぱり、ちょっと怖いですよね。で、ケイトにとっては、血が繋がった息子じゃないですからね。ピーターは血が繋がった息子で、やっぱこう、血って強いですからね。やっぱそこはこう、無条件で息子を信じるっていうのはあるかもしれないですけど、ケイトはそこまで信じられないっていうのはわかりますよね。やっぱり、それは、別に こうリストカットしている不安定な人が、あの人間的にそういうふうな信頼できないとかいう話ではないんですよ。この物語の中での話ですね。うん、そこだけはちょっと勘違いしないでもらえたらと思いますね。うん、まあね、あのリストカットを繰り返してしまう人っていうのは、うん、まあ、ちょっと僕もあのそのね、あのリストカットをして、それを人にチラッと見えるようにして、みんなが大丈夫って言われるって言われたいみたいなのはわかるんですよ。その気持ち、そういう精神の持ち方っていうのは僕も小さい頃とかにあったり、子供によく見られる傾向ですからね。あの心配されたい、こっちを見てほしいっていうのはわかるんですけど、このニコラスのリストカットっていうのは、あの隠してるんですよね、したことは。みんなに知られたくない、でも繰り返してしまうっていうのは、どういうあの気持ちなんやろうって、ちょっとあのね、Google さんで調べてみたら、うん、どうもあの怒りや不安、緊張、あるいは恥の感情といった辛い気持ちを和らげるためってなってるんですよね。うん、だから、うん、やっぱり自虐なのかな。自分で自分を痛めつけることによって安心するっていう部分なのかな。まあ僕もあのそういうね、専門家じゃないんでちょっとわからないんですけど、やっぱそういう自分で自分を傷つけて安心するっていう精神のこの方向性みたいなのがあるのかもしれませんよね。ですよね。で、まああの、まあそのケイトですよね。ケイトのがそういうふうにちょっと信じられない、ニコラスを信じられないっていうのも、その立場に立てばわかる気がしますね。あのその前の段階で、あの赤いイヤリングの話もありましたしね。赤いイヤリングがないって、でなんか物がなくなってる気がするって、こうなんか言っているのも、あれもニコラス、おめえ盗んでんじゃねえのっていうあれですもんね。うん、だからもうね、心の底から信頼はしていないんですよね。うん、まあね、これはもう仕方ない、仕方ないですよね。あのそういうこうリストカットのとかなんとかいう、そういうあれがなかったとしても、まああの日本の生活しか僕はわからないんで、日本の生活で考えたとしても、今生まれた自分の赤ちゃんですね、自分と奥さんの間に生まれた赤ちゃんを、その前妻との間にで自分と血がつながっていない高校生の息子と二人残して自分らは遊びに行けるかって考えたら、そのリストカットとか関係なく、普通のっていうのもあれですけど、まああの精神的に安定している人、高校生と二人で自分の赤ちゃんを産めて出ていけるかっていうと、それもまた、それでもなんかちょっとこう、どうしようかなってこう考えてしまうぐらいですもんね。うん。やっぱりそこはね、ケイトの気持ちはわかりますよね。うん。ですよね。で、結局あの、ニコラスは、まああの、病院で見てもらうことになると。うん。そしたら、うん、急性うつ病だということが分かった。で、あのシーンですよ。あの、ね、ピーターと、あとあの、ね、前妻のケイトですね。あ、僕今ちょっとケイトとベスをごっちゃにして喋ってましたかね。今まで話してたの、ケイトって言ってましたかね。あの、ベスですね。今の妻のベスの立場で考えた場合ですね。すいません。ちょっと訂正します。ベスの立場で考えた場合ですね。僕、今ちょっとごっちゃになって話してました。話をしてましたね。すいません。で、ちょっとあのシーンです。ピーターと、ケイトと、で、あとニコラスと、精神科医と、あと、まあ、 ニコラスの主治医ですかね。うん。で、こう話をするシーンですよね。ね。こう、ニコラスが家に帰りたいと。家に帰りたいってこう言ってるんですけれど、まだ精神科医の人は、いや、まだ帰らせるわけにはいきませんと。ただそこは、命令ではできないんですよね。強制的にはできないと。やっぱ親の同意がいると。で、ニコラスはずっと貧乏ゆすりをして、こんなとこにはいたくない、帰りたいって。お父さんお母さん帰らしてっていう。で、精神科医の人は、これはうつ病の、症状ですと。私は、ここでまだ、一時の期間、治療に当たることをお勧めします。で、さあ、ピーターと、ケイト、どうしますかっていう、あれですね。あれは、ピーター、ケイトの立場やったらめっちゃ辛いですよね。で、まあ一回はピーターは、すまない、ニコラスって言って、こう、預ける決意をするんだけれど、病院のを出ようとするときに、やっぱりこう、やっぱり変わるんですよね、気持ちが。で、ニコラスを連れて帰ることになると。やっぱりね、僕もちらっと思ったんですけど、ピーターとケイトがあそこでニコラスを置いていくって決断をして、で、まあニコラスが治療して帰ってきた時にちらっと思ったのは、お父さんとお母さんはあの時を僕を置いて行ったじゃないかって、僕の言うことを聞かずに精神科医の言うことを聞いたじゃないかって、後でなんか責められそうとかってちょっと思ったんですよね。それも怖いなって思いましたよね。信頼感がそこでもしかしたらなくなってしまうかもしれないみたいなのが、という考えが頭をよぎりますよね。だからもう本当、あそこはもう究極の選択ですよね。で、結局息子を連れて帰るっていうことを選んで、家に帰ってきて、で、ちょっとこう家族がいい雰囲気になった。で、息子がちょっとこう席を外した瞬間に、ね、猟銃で自殺をしてしまうと。なんか洗濯機の後ろに隠しているっていうのも知ってましたしね。息子は、ニコラスは。猟銃で自殺をしてしまったっていうことですよね。これね、まあ病気の部分もあるんですけど、僕ちょっと思ったのは、ニコラスにとって死ぬ間際のピーターとケイトのとの3人の生活の状態、あれが多分自分の求めていた、ピーターが出て行った後で自分の中でこうずっとあった家族の姿で追い求めていた家族の姿ですよね。で、それがやっともう一回再現できた。で、彼にとってそれは最高の状態なんですよ。で、その最高の状態のまま死にたいってなったのかなってちょっと思いましたね。ここが頂点。で、あとここからはもうまた、ね、ピーターは別のとこに帰っていくし、っていう、こう、絶対こう、離散してしまうのがわかるじゃないですか、家族が。あの3人でもう一回暮らすっていうのはありえないんですからね。ピーターはピーターの家族があるわけですからね。新しい。だから、ニコラスにとっての最高の状態で、あの状態のまま死を迎えるってなったのかなって思いましたね。 でもこの今までずーっと話してきたことなんですけど、多分ピーターにとっては全部なんでなんでなんでなんでの積み重ねになると思いますね。うん。父親でありながら息子の精神状態がわからない。うん。で、息子にとってはなぜ父親がこれだけ話を聞いてくれないのか、自分の言うことを聞いてくれないのか、自分を信頼してくれないのかっていうのがわからない。これはもちろんケイトもそうですよね。ケイトもピーターと一緒ですよね。うん。まあ、マッチョイズムな父親に、ああいうこう、ちょっとこう、繊細な息子が誕生した場合、やっぱそこは相入れない部分はあるやろなとは思いますよね。うん。ニコラス、僕もどちらかといえばニコラスタイプの人間なんで、うん。ねえ、こう、なかなかこう、うまくこう、自分の精神状態を説明できないんですけど、でも嫌だ。うん、この状況は嫌だ。あれは嫌だっていうのはあるんですけど、マッチョイズムのある親の場合、父親の場合、会話が成り立たないんですよね。うん。なぜ嫌なのか、なぜ、この僕の、この今のこの、ぐちゃぐちゃした気持ちを理解してもらえるのか、ないのかって、訴えるんだけど、我慢しろ。うん、こういうものだ。世の中はこういうものだ。社会はこういうものだ。男ならば我慢しろ。うん。みたいな答えしか返ってこないっていうね。うん。いや、それがしんどいんだよって言うても、いや、俺はそれで生きてきた。みたいな感じでね。うん。話が噛み合わないんですよね。うん。で、そのマッチョイズムの父親は、それが正しいと思ってずっと来てるんで、なぜそれに息子は我慢できないんだ、合わせることができないんだって、男たるものこうあんなきゃいけないっていうのがあるから、父親も理解できない。うん。だからこの作品って、そこの齟齬がめちゃくちゃうまく表現されてるんですよね。うん。で、ニコラスのように、やっぱこう、若い頃のこの何やろ、自分と社会の折り合いがつかない部分っていうのは、あるじゃないですか。ね。なんでこんなことしなきゃいけないんだろうって。なんでこんな、みんなこんなことを言うんだろうとかっていう、こう、ね、やっぱこう、純粋で繊細がゆえに折り合いがつかない部分があって。で、それでが、どんどん強くなって不登校とかっていう形になっていくんですけど、うん。誰かこうね、彼の話を聞いてあげて、いうね、寄り添ってあげれることができればって思ったんですけど、で、ケイトなんですよね。ケイトとニコラスの生活っていうのが、あまり表現されてなかったんですけど、もう、ニコラスがもうケイトに対して愛想を尽かしている感じがありましたよね。だからやっぱりそこも、なんかいくら自分の状態を言っても、ケイトが理解できないという部分があったんでしょうね。そこはちょっとこう、そこはちょっとこう、描いているシーンが少なかったんで、想像でしかないんですけれど、やっぱりそこでも、うん、折り合いがつかなかったっていう感じですかね。うん。なんですよね。で、最後ですよね。ピーターのところにニコラスが現れると。で、えって一瞬になるんですけれど、あれは、まあね、ニコラスの幻想やったのかな。後悔。で、こういう風な対応をしてあげればよかった。こういう風にしてあげればよかったっていう、あれやったのかもしれませんよね。うん。ね、これがもしも幽霊とか、あれとか、幽霊的なものやったとしたら、あんなにニコラスが自然にこう、玄関扉から入ってきたんですよね。ニコラスが。 で、ピーターがああいうふうに、おお、ニコラス、よく来たな、みたいな感じで、受け入れるとは思わないんで、多分、あれはもうピーターが、こうしてあげればよかったっていう、後悔。で、から、後悔から起こった想像なのかな。だから、この時のピーターって、もう、ニコラスの話をすごく聞いてるんですよね。ニコラスの話をこう、自分が口を挟まず喋らしてるんですよ。で、ニコラスは自分、僕は作家、とうとう作家デビューをすることになったよっていうね、話を。で、その時に出した本が、死は待てるっていうタイトルの本なんですよね。これも、結局ね、ピーターの思いですよね。死の瞬間が来るまで待ってほしかったっていうね。そんなに、急がなくてもっていう気持ちがなんかある気がしますよね。なんですよね。で、そこから我に返った時のピーターの、同国で終わるんですけど、なかなか重いし、誰にでもこう何か思い当たる節があるっていう話ですから、やっぱこうボディーブローのように聞いてきたのかな。で、若い頃のシーンがあるんですよね。クルーザーに乗ってこう、ケイトとピーターとニコラス、ちっちゃい頃のニコラス。で、海に行くシーンがあるんですけど、そこでこう胴につける浮き輪ですよね。あの浮き輪が破れてしまって、で、船まで戻れなくなったって。ニコラスが。で、僕は泳げないよって言うんだけれど、ピーターが、じゃあ泳げるように練習しよう。チャンスだと言って、こう、両手を引っ張って、こう、泳ぐ練習をするんですよね。で、泳げたよっていうのがあるんですけれど、あのやり方が、多分、いいんでしょうね。僕はもう子供がいないんで、あれなんですけど、わからないんですけど、でも、僕のそう、増するこう接し方っていうのは、やっぱこうある程度こうね、息子のやる気を引き出して、こう両手でこう引っ張ってやり方を教える。で、そっから自分で泳ぎ出したら、その自分の力で頑張れっていうのがいいんだろうなって。ああいう、こう、なんて言うんでしょうね。誘導っていうか、こう、助けですよね。助け方ですかね。だから、あの頃のピーターとニコラスのやり方が、そのまま、17歳までなんとかやっていけれたらよかったんだけれど、ピーターは、ベストできて家を出て行って、ね、あとまあちょっとマッチョイズムで息子の話を聞かずに自分の理想の息子像を押し付けてしまったっていうのが、このね、悲劇の根本にある気がしますよね。で、まあちょっとこの物語ってこう、うつ病とかリストカットとか、ちょっとこう精神的なものが絡んでるんで、で、僕は僕の持っている知識と想像で喋りました、今回は。でも僕は医者とかではないし、そういう勉強もしてるわけではありませんので、そこら辺に関しては話半分で聞いてくださいね。はい、話半分というか、話4分の1ぐらいで聞いとってください。 あくまで僕はこの作品を見て感じた感想ですんで、うん、これが全面的に正しいっていうわけではないと思います。はい、ね、やっぱりこう精神的な病っていうのは複雑なんで、うん、あとまあ親子関係ね、親子関係はもうね、この作品のね、日本語のキャッチフレーズにもなってますけど、ね、完璧な親はいない、そして完璧な子供もってね、なってますけど、やっぱもう親子で あっても、やっぱりその心根までは全部わかるっていうのは、ある意味幻想なのかなって思う部分は僕もこの年齢になったら思いますね。うん、感じますよね。ある程度の年齢になって僕がもう自立してやり始めた時に、両親を客観的に見られるようになったんですよ。そうした場合、あ、やっぱり両親で血がつながっていたとしても、やっぱりわからないなっていう部分は、ここについてはわからないな、うん、し、だと思うし、やっぱり一人の人間だなって思った時期があったんですよ。そうした時になんとなく、こう、ちっちゃい頃に受けてきた、こうね、理想の息子像を僕もかなり押し付けられてきた人間なので、そういうのをこう小さい頃に受けてきた、そういう親は良かれと思って多分やってるんやと思うんですけど、それはどう考えても僕の気持ちを無視してるよねっていうような出来事とか行為を、僕が自立して客観的に両親を見れるようになった時に、なんとなく許せる心持ちになったっていうのはあります。はい。で、未だに両親の本当の部分はわからないっていうのはありますよね。うん、だから親は子供のことを全部わかっている、子供は親のことを全部わかっているっていうのは、やっぱある意味幻想なのかなっていうのは、うん、僕は思ってますね。うん。で、そういうところをものすごく深くえぐってきた、このザ・サン・息子っていう作品はすごいなっていう話ですね。うん。いやー、これはちょっとすごかったですね。うん。はい。今回こんな感じですかね。はい。以上です。ありがとうございました。